Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。今日も始まる前に SDGs の知識交換会をスタッフさんとしていたんですけど、スタッフさんからエルメスのオレンジクリスマスっていうのがあるんだよっていうのを教えていただいて、何かって言ったらムービーでこうメッセージを離れた人にも送れる。で、そのエルメスがやっているこれはキャンペーンなんですけど、すごくアニメーションも可愛らしいし、でこう今年ってやっぱなかなか実家に帰れない人とか多いと思うので、そういった人もちょっと離れて住んでる両親とかにこういうアニメーション付きでメッセージを送れるってすごくエコだし嬉しい取り組みだよねっていう話をしてました。結構いろんな企業でこういうメッセージをアニメーションとともに添えて送れるものって SNS とかでも結構多かったりすると思うんですけど、手紙ももちろんたまにはいいですけど、こう手軽にメッセージを送れるし、そして何よりエコであるし、とても SDGs に関連したすごくいい話題だなと思って、皆さんもよかったらぜひクリスマスなんかも近いのでやってみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをです。逆にこう住み続けられない街ってどういうことなんだろう。ちょっと住み続けられる街づくりってこう身近なようで、よく考えたらどういうことなんだろうなっていうテーマなので、深く掘り下げて聞いていけたらと思います。そんな目標11に対しては850万という数字が関係してくるようです。一体何の数字なのか、ゲストの方にお聞きしていきます。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。3回目のご出演です。サスティナブルな経済社会を目指し活動されている株式会社ツリー代表の水野正弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回もいろいろとお話を聞きたいと思うんですが、まずその前に水野さんについてご紹介させていただきます。銀行や保険などダイレクトビジネスのコンサルティング実績を積んだ後、活動テーマをサスティナビリティにシフトされ、現在は SDGs 達成に向けた教育メディア SDGs TV を運営されています。教育からビジネスの変革を進めるトランスフォーマーとしてご活躍されています。今日もいろいろとお話を教えていただきたいと思うんですが、そもそも目標11、住み続けられる街づくりとはどういう目標なんでしょうか。
これはですね、世界中で人口が増えていく中で、やっぱり都市に集中することが懸念されてまして、はい、いかに安全で持続可能なという言葉がこの番組でもたくさん出てると思いますけど、はい、今日は持続可能な都市及び人間の居住空間、これをどうやって実現するかといった目標です。
そもそもなぜこの目標が大事になってくるんですか？
そうですね、2050年にはですね、今世界は70数億の人口が予測でいくと97億ぐらい、そのうちのですね、実は 70% 近くが2050年には都市に住むと言われてるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。都市の問題となると大気汚染、はい、あとはやはり都市になると犯罪が発生がやっぱりつながってきます。日本の場合は逆に人口が減ってきますので、少子化高齢化に伴いながら、皆さん知ってますので、空き家ですね、こうしたいろんな犯罪につながっていくような問題もたくさん出てきております。
なるほど。日本での今空き家ってどのくらいの数あるんですか？
どれぐらいあるかと思います？
空き家100万とか
現時点で850万戸と言われてるんですね。
そんなにですか？
日本がこれだけ日本もやはり東京大阪この都市に集中してきてる中で、はい、全体の住宅の総数からいくと 13.6% が空き家なんですよ。
はい、
でこれが2030年になるともう本当に1000万戸を超えると言われてます。
想像以上に多いですね。
想像ですよね、はい、1000万の軒ですよ、家ですよ。で日本はこの水道とか橋、これは50年以上経っている町がもう今現在 27% なんですね。
はい、
これが2030年あと10年後には 52% 以上になると言われてるんです。つまり今までは経済が上っていたから水道 その新しくインフラを変えたり橋の整備をしたりとかありましたけど、これからの行政だけではですね、なかなかできないので、多くの企業とか NPO とかですね、一緒にまさに SDGs のゴール17にある通り、一緒に共同組んで新しい社会を自治体だけに任せるんではなくて、一緒にこの持続可能な街を作っていこうという、企業やにとってみると新たなビジネスチャンスかもしれません。
なるほど。いや、具体的にどんな活動をすればそれが改善されていくんでしょうか？
そうですね、例えば地方ですと、例えば私が関わってというかよく行った真庭市、岡山県の真庭市とか西和倉村なんかはやっぱり100年の森という構想を持ってましてね、
はい、
そこでやっぱりバイオマスのエネルギーを作りながら、それはやっぱり民間ベースと自治体が組んで本当に林業を再生しながら、でそこにお金を回していく、そういう地域で回っていくような仕組みを作っていったりとか、
はい、
あとは私が北海道にも関わりましたけれど、その農家一つだけは大変なんですけれど、酪農から出てくる糞尿の問題を再生可能エネルギーに変えたりとか、もしくは防災的な役割で一緒にその本当に海の多様性を守るために河川の活動を民間企業を組み込んでいったりとか、本当に自治体だけできないものを SDGs の観点からいくと一緒になって街づくりに関わっていくということが本当に日本中で起きております。
なるほど。私たちがじゃあ今個人で何かできることがあるとしたらどういったことなんですかね？
観光というのは今インバウンドも含めてコロナで止まってしまってますけれども、いろんな関わり方はできると思いますし、
はい、
むしろ移住ということもあると思います。
最近
多いですよね。いきなりね、堀田さんがじゃあ地方に移住してくださいってことは言えないんですけど、でもコロナによって地方に住みたい方が多くなってきている、潜在的にはあると思うんですね。ですからいかに魅力ある街を一緒に自分たちが作っていくかっていうのも鍵ではないかなと思います。
なるほど。でもこう移住するってなるとお仕事についてちょっと不安が残るんですけど、そういった面はどうなんですかね？はい、
これもね、コロナで直面して皆さんリモートワークが当たり前になりましたよね。
はい、
だから国も含めて今ワーケーションって言葉聞いたことあります？
あ、ないです。
実は働くこととバケーション、ワークとバケーションを一緒にした言葉で造語がワーケーションっていうんですね。でこれは地域に行っていきなり移住しなくてもですね、それこそさっきの空き家じゃないんですけれど、はい、空いてる施設をリノベーションして、移住した人が作ったところに行きながら半分そこで仕事して半分観光してみたいなね、そういう関係を作っていくところから第二のふるさとみたいなものが起きていくことによって、 地域のコミュニティとつながって、それがそこにお金を落とすということなので経済につながっていく、そんな取り組んだのが SDGs 未来都市というですね、全国で今93の SDGs 未来都市があります。
日本人の働くっていうその概念とはまた新しいものかもしれないですね。
そうですね、もう世界ではワーケーションはフロリダとかパリとか世界中が集まってそこで働くということがもう何年も前からあるんです。
へなるほど。
これが実はゴール15とつながっていて、で最も大切なのは実は防災なんですね。
防災、はい。
この数年間保険の支払い額、損害保険ですね、これ実は世界で1位になったんですよ。去年記憶にある通り、15号とか19号来ましたよね、で世界の災害リスクっていくつだと思います？日本は
順位ですか？
順位は
10位以内に入ります
か？そうです、災害リスクは世界第2位、そして今気候変動リスクっていうことは世界で第3位と言われてるんですね。だから災害大国日本として今言った空き家の問題とかいろいろあるんですけれど、インフラこれからどうやってまあ、熊本なんかは震災を生かした街づくりということを SDGs を起点に始めてるんですね、ですから高齢化になると移動難民、そして買い物難民、もしかしたら災害難民と言われるこの何か地震が起きた時とか、去年のようにいわゆる大型台風が来た時に移動できなくてお亡くなりになった方もたくさんいます、ですからこうしたことを一緒になって本当に安心して暮らしてるができるという街づくり、これがまさに日本にとってもとても急務なゴールと言っても過言じゃないかもしれません。
そうですね、その防災に関しても今すぐこうコツコツ何かすることはできますけど、今すぐにこう災害がなくなるか減らせるかって言ったらそういうわけじゃないですもんね。
そうですね、だから日本ってこれだけの台風だとかありながら地震も多い国ですよね。だから国は聞いたことはあるかもしれませんけど、ソサエティ 5.0 という形で新しい技術も入れてですね、その町の従来本当に縦割りであった社会を本当に民間ベースも入れて、医療の問題や交通の問題、そしてさまざまなこのコロナに直面した中で経済をどう立て直していくかという地方創生が SDGs によってもう一度今動こうとしてますので、一人一人がもうラジオのリスナーの皆さんもですね、街づくりに関わりたいなということを思っている若い人がいたらぜひですね、そこに住まなくても第二のふるさとを作る形で地域に行って地域の課題を見ながら可能性っていうことを見つけてほしいなと思います。
なるほど、そういった仕事も今後増えていきそうですよね。
そうですね、ですから企業の方たちも社員研修は今まで東京の会議室でとか研修室で行っていたことを、あえて地域に行って、地域の課題を学びながら、そこでビジネスを起こそうということから、研修にもなりますし、若い人たちがそこで起業しようと、つまり大きな企業を目指していくというよりも地域の課題で社会に貢献したいというベンチャーもですね、たくさんチャンスがあると思います。
なるほど本当にこう今までの概念を覆されるような働き方だなって私なんか思っちゃうんですけど、でもすごくやっぱり魅力的ですし、そういう働き方は働き方でまた人生の視野がすごく広がって素敵な生き方だなと思うので、すごく素敵なお話聞けてありがたいです。
去年も富山県 ある高校でですね、ゴール11をテーマにした授業をやったんですけれど、本当に高校生たちもゴール11に対しては結構関心があります。特に地方に行けば地方に行くほど関心が高いのが11、12、前回やらせていただいたゴールの12が一番高いんですけれど、意外と地域では街づくりに関わりたいという中高生たくさんいるんですね。
やっぱり自分の育ってきた地元をこ
うそうですね、
より良くしたいって思う人はたくさんいますもんね。
そうですね、日本ってすごい四季もありますし、緑もたくさんある森林面積が世界第3位という国でもあるので、本当新しい森に近い暮らしをすることでも楽しいですし、豊かさが大転換がポストコロナに向かってはあると思うんですね、 でその可能性を SDGs ゴール11から少し見てみると、自分の働き方、暮らし方っていうことがサステナブルにつながっていくんではないかなと思います。
そうですね、なるほど、興味深いお話本当にありがとうございました。
はい、
本日のゲストは株式会社ツリー代表の水野正弘さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Eneos, for our earth, one by one.
ホッターカネがナビゲートする Eneos for our earth, one by one. それでは今週のホッターカネの Eneos SDGs 推進部ありがとうございます。今週も部員の方が報告に来てくださいました。イネオスの人事部長君島さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、イネオス人事部長の君島と申します。人事部は事業部門の活動を人材の面から支える部署です。人材の確保、育成、戦略的配置を通じて社員の能力を最大限に引き出し、事業の発展、拡大に貢献できるよう様々な取り組みを進めています。
なかなか私も人事部の方とお会いする機会はなかったので、すごく興味津々なんですが、本日はどのような活動をご報告いただけるんですか？
人事部の取り組みがどのように SDGs の目標につながっているかお話したいと思います。
SDGs のどの目標につながってるんでしょう？
本日ご紹介したい SDGs の目標は、目標5、ジェンダー平等を実現しようです。
なるほど。
教育、健康、経済、政治の4分野で男女の格差を示するジェンダーギャップというものがありますが、日本の順位は世界で121位、世界的に見て男女格差がとても大きいんです。
やはり日本の中ではまだまだ認識されていないのかなっていう話をいろんなところで聞きますけども、目標の達成に向けて具体的に人事部ではどんな取り組みをされてるんですか？
はい、当社では女性社員のさらなる活躍を進めるために人事制度の整備や職場風土の醸成に取り組んでいます。例えば SDGs の目標の5の5で意思決定への女性への参画が掲げられており、当社では女性で役職に就いている社員の数を3年間で2倍とすることを目標として公表しています。
あ、じゃあ今役職に就かれている女性の方結構多いんですかね？
いや、まだですね、全社員のうち女性は 11% 程度なんです。
あ、そうなんですね。
はい、これに対して管理職のうち女性が占める比率というのが 3%、 ちょっとこれは非常に低い状態なんですね。でこれからは能力と意欲のある女性社員を積極的に登用していきたいというふうに考えています。会社として優秀な女性がより責任のある立場について自ら意思決定をする、そういうことで、新しい視点がもたらされて組織がさらに活性化するというメリットも期待されます。
女性本人のキャリアアップが組織の活性化につながるということですよね。女性にはどういった支援をされているんでしょうか？
はい、優秀な女性社員というのは当社にもたくさんいます。彼女たちの背中を押すためにも女性に対するキャリア支援を行っています。一例を、紹介しますと、当社では女性管理職、役職者の育成のための取り組みとしてメンター制度というものを導入しています。当社の役員が女性社員を支援するメンターとなって、対象者との面談を通じて期待を伝え、より幅広い視点を持って活動するためのアドバイスや意見交換を行うと、こうすることで女性社員自身がキャリアについて考える機会を、さらに増やそうということを考えています。また、女性が順調にキャリアを形成していくためには男性側の意識改革もとても重要です。各種セミナーなどを通じて全社で女性の活躍推進について啓発活動を行っているところです。
先ほど全社に占める女性社員の割合が 11% というお話がありましたが、女性社員が少ないのはそもそもなぜなんでしょうか？
そうですね、当社の場合、本社支店、こういった場所においては、新入社員ここ数年半数以上が女性社員です。
そうなんですか。
はい、ですから、こういった部署では女性社員はどんどん増えていくということを想定しています。一方で製油所、製造所といった、職場では女性社員がとても少ない状況にあります。そこでプロジェクトを立ち上げて集中的に取り組んでいます。 SDGs の目標のうち ICT などの技術活用にも関連しますけども、例えば力作業である製造職場のバルブ回しなども機械による自動化を進めて男女関係なく作業ができるよう整備を進めています。最近は例えばパワースーツのように身体的な負担を減らすさまざまな新技術が出てきていますから、こういったものは積極的に取り入れ、性別に関係なく活躍できる製造現場を実現していきたいと考えています。
確かに機械による自動化が進んでいけば、女性だけじゃなくて力が弱い男性だったり、高齢者でも働くことができるようになりそうですよね。
はい、鋭いご指摘ありがとうございます女性活躍の推進という切り口で働き方を見直す、こういうことは女性に限らず多くの社員の働く環境を改善することにつながると思っています。そういう意味ではこれからは性別の違いだけに注目するのではなく、さまざまな属性の違いや考え方の違いを互いに受け入れるダイバーシティの推進が企業経営にとって重要になるということです。
ダイバーシティというのは多様性のことですよね。もっと聞きたいんですが、残念ながらもうお時間が来てしまったようです。続きも来週また来ていただけるということで、またご報告よろしくお願いいたします。姫島さん、来週もお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアースワンバイワン、そろそろエンディングのお時間です。今日は水野さんのお話をお聞きして、私は東京出身なのでなかなか地方の地域の移住っていうのは考えたことがなかったんですけど、今後ワーケーションっていう言葉もあるくらい、こういろいろ民間の人と自治体がこう協力していったら、いろんな新しい形の都市ができるんだろうなと思うとすごく興味が湧きましたし、以前なんか番組の収録で小学校を改装して、いろんな会社がこう自由に働けるような会社にしたっていうところにお邪魔したことがあって、なんかそれを思い出しながら、 あれもワーケーションの一部だったのかななんて思って聞いていました。本当に今後、そうですね、これを聞いている皆さんも自分の地元でこう穏やかに働ける社会が、そんな未来が来てほしいななんて改めて強く思いました。来週のテーマは目標13、気候変動に具体的な対策をです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてくださいね。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.